ディボーション TV へようこそ。藤林久弥です。おはようございます。今朝も聖書の御言葉から神様のメッセージを聞いてまいりましょう。今朝はポジティブなインフルエンサー誰、この主題をいただきました。聖書箇所はヤコブ書3章の1節から12節です。それではまず御言葉を聞いてまいりましょう。
ヤコブの手紙3章1節から12節。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。馬を御するために靴輪をその口にかけると、馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい。あのように大きなものが強い風に押されている時でも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があるような大きい森を燃やします。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか。
今お見せした聖書の箇所には、まずヤコブが一つお勧めをしています。多くの者は教師にならない方がいい。なぜかというと、通常の人よりは厳しい裁きが待ってるから。知っての通り、教師というのは言葉で人を教えますでありますから、この言葉に対する責任というものが人一倍問われるということなのでございます。そこでヤコブは一つ語っていきます。人間というものは言葉でたびたび過ちを犯すものである。もし言葉で過ちを犯さないような人がいたとしたら、これは完璧な人と言わなければならないだろうというわけです。言葉というもの、それを発する、それはですね、本当に大きなものを動かす力があるというのですね。馬を制御するときには靴をはめます。船を動かすときには舵をつけるでしょう。それで思いのままに動かしていくわけでありますが、実はこの口の言葉によってものすごい大きな影響が起こってくる。先ほどの箇所では、まあ私たちのこの言葉がですね、ものすごい影響を与える、そのことを語っているわけです。言葉のインフルエンサー力、この影響力というものをぜひですね、自覚したいと。あなたがインフルエンサーとして影響を与える人として、そしてリーダーとしてこの世に使わされていくときに、この言葉の持つ力というものを決して軽んじてはいけないわけです。舌は小さな器官ですが、小さな火でも大きな森を燃やすでしょう。私は小さい頃でありますが、近くの山が大火事になりまして、丸焼けになりました。実はそれはタバコ一本の火が本当にその火事の元であったことが後で分かったわけであります。ちっちゃな火でも森を燃やす、本当にその通りです。舌は火であって不義の世界で、そして全身を怪我し、自らも地獄の火によって燃やされる。ある意味でその口から発する言葉によってものすごい影響がそこに及んでくるということを、聖書は例えて語っているわけです。舌を制御する者はいません。そして舌は疲れを知らない役で、死をもたらす毒に満ちている。まあおそらくヤコブの周りにもですね、毒舌、まあ毒舌だけじゃなくて死の毒に満ちてるんですから、人を殺すような言葉を平気で発する人がいたということでありましょう。まあ現実ですね、疲れを知らない悪ということでありますが、人を悪く言うことにものすごい執念を燃やすような人たちも現実にはいます。クリスチャンという人たちの中にもいるから厄介ですね。吉祥寺の森の本当にブログなんてのはその最たるものでございまして、私はほとんど読むことがありませんけれども、でも読んでる人がいつも心を塞ぐ、 だから私ははっきり言います。あんな吉祥寺の森みたいなですね、ブログなんてものは一切読むなって。大体名前を出さない。そして、ただ批判だけする。こんな卑怯なね、腰抜けのやることなんて無視したらよろしい。でも先生、あそこに私の名前がね、書かれていたんですって心配するボクサーがいらっしゃる。なんか影響があるでしょうか？ない。何の影響もない。ER 見識というのが意見というのであって、そこには明確な、もう言うならばしっかりとしたですね、基軸がなければならない。そのためにはまず顔を出し、名前を出し、ちゃんと自分の責任所在を明らかにしてやるべきである。もちろん明らかにしている人もいるんです。牧師さんなのにそういうことをブログで書いてる人も中にはいますから、ある意味でですね、名前は割れてるし分かってるんですけれど、問題は何かというと裏を取らないということですね。片方だけの話でもう断片的に聞いたことをですね、もう誠しやかに語ってしまう。実際いろいろ調べてると言っても片側だけの話であって、実際相手にインタビューすることなんかありませんし、批判してる相手とちゃんと向き合って喋ったことなんてないわけです。こういうですね、言うならば、実際こう、発信はしているけれども、責任感のない、そうした疲れを知らない悪とも言うべきですね、そういう毒に満ちたようなものに、私たちは影響を及ぼされてはならないのです。インターネット上でそういうものはいくらでもあります。2チャンネルというものがありましてですね、あそこはもうヘイトロみたいなものでありましてですね、人間の醜さと言いますか、人間が本当に罪深い存在だってことを、あの2チャンネル見ればよくわかる。匿名の影に隠れた瞬間、もう言いたい放題。自分の感情のままに、何の根拠もなく、好き放題書いてしまうことが多々ありますね。まあ、こういったものは、毒ですけれど、でも、私たち対処法もちゃんと持つべきです。インターネットのリテラシーをもっと高めるべきです。何かというと、実際匿名で、ちゃんと出所進退をはっきりさせないですね、自分自身の所在をはっきりさせないような、そんなものは、無視して、全然いいわけです。例えば、いろんな会社が、ね、事業していたとしましょう。誰か文句が言ってきて電話かかってきた。でも名前も明かさない。そして文句だけ言う。そんなものを聞きますか？無視でしょ？それで OK ですよ。そんなものを入れる方がおかしいわけであって、ある意味でそうしたものを、実は私たちは、まともに受けてしまうと問題だって。でも人はそういう死の毒に満ちているということは現実にあるので、もう本当に世間にはネガティブなインフルエンサーは山ほどいるし、その影響力は結構あるのも事実です。ただそんなものを聞いてですね、まあ信じやすい人たちがですね、揺れ動くということは多々あるわけです。でも私たちが本当に求めるべきはそんな方向ではない。もっと人を生かす方向ですね。下はどういうものか、ちょっと嘆いてますね。神を賛美する。でも同時に神に作られた人間を呪う。まあまさしくこういうことを、クリスチャンという名前でやってるのが本当に恥ずかしい。もう一切やめた方がいいね。ある意味でこんなことがですね、矛盾なくできるなんておかしい話ですよ。こういうですね、同じ口から賛美と呪いが出てくるなんてこんなことあってはなりませんとね、もうヤコブがもう遠の昔に喋っている。だからクリスチャンという人がですね、もう人のことを誹謗中傷するようなことを、もうあることないことないことないことですね、書き立てるなんてもうあってはなりません。ね。あれなりませんってもうここで言っときます。同じインターネットの中なので。大体泉の同じ穴から甘い水と苦い水が出るでしょうか？そうですよ。苦い水が出るとしたら心が苦いわけです。イチジクの木がオリーブの実を結び、ブドウの木がイチブの実を結ぶことができるでしょうか？ありえない！ね。塩水が甘い水を作ることもできませんね。できません。要は、臭い匂いはどっから来るかって元から来るんですよ。だから臭い匂いを立つなら元から立たなきゃダメ。つまり、出てくる口の言葉というものは心が生み出している。だから、人の批判や、誹謗中傷、そんな陰口や、ね、悪口みたいな類のものを、いろいろ書くということは、その心にそれが満ちているということです。それはもう神の名前を語ることが、はばかられる恥ずかしい行為であるということを、絶対に見落としてはならないのです。今日は、私はあなたに申し上げたい、ポジティブなインフルエンサーであってほしいということです。あなたは、ネガティブなインフルエンサーになってはなりません。そうではなくて、ポジティブなインフルエンサーであってほしい。本当に神様の恵みを伝える人になってほしい。なぜかって聖書がそれを強く強く進めているからです。舌を持ってですね、過ちを起こさないなら、そんな全身を制御できる完全な人です。だからこそです。使う方向性をちゃんと定めなさいと言うんです。絶対に間違えてはならないということです。使う方向は裁くことであってはならないし、批判ばっかりすることであってはならないし、ある意味で人を貶めるような、ことを書き立てるなんてもってのほかです。なぜか聖書がそう書いて。 ヤコブ書の4章の12節、律法を定め裁きを行う方はお一人だけです。この方が救うことも滅ぼすこともおできになるのです。隣人を裁くあなたは一体何者なのですか。はっきり言いますね。あんな吉祥寺の森みたいなもの誰も読まなかったらね、書けなくなるんですよ。書いたってしょうがない。でもね、まあ、あれが甘い水だと思って間違えてね、群がるアリみたいなやからもたくさんいるから困ったもんでありますよ。あんなものアクセスね、しなきゃいいんですよ。ほっとけって、ほっといてしまえばいいわけでありますが、でもそれはね、聖書が明確に言うんです。隣人を裁くあなたは一体何者か。偉そうに言うけれど、あなたはそんな誇りが出ない体なのか。いろんな牧師が一生懸命現場でね、戦って、本当に神様を祈りながら真剣にね、神に仕えて歩んでいるのに、それに対して何やかんや文句言うことなんて、本当にね、退屈できますよ。でもね、まあ、あんなに踊る方も踊る方なので、もう踊るようなものは、その同じ穴の無地なでありますから、もうそれまた無視したらよろしい。問題は、ね、何か言ったらそういうことがいけないっていうことをちゃんと分かっていなければならないんですよ。聖書はそういうね、裁いちゃいけないってこう言うわけです。なぜかって、単純ですよ。ね、そのような事柄は神様がちゃんとなさるからです。でありますから私たちが自分がね、人を裁くよな、そういうことがあるなってなったらどうしますか？大事なことは何かって言ったら、私たち心が入れ替えられることが大事ですね。心を新たにしていただいて、そして、神様の御心をちゃんとわきまえ知るようになっていく。これが本当に大切なことです。そしたら、あなたの口の言葉が変わっていくからです。そして一つ、はっきりと胸にさせたいことがあります。エフェソ書の4章の29節、ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ、聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。これがポジティブインフルエンサーです。ネガティブな言葉を一切出すな。悪い言葉を一切口にするな。人を批判したり、中傷したり、誹謗するような言葉は出すな。これは聖書が明快に語っている原則です。逆に書いて、そして発信して、そして影響を与えていいのは何かと聞く人や読む人が恵みが与えられるようなことを書きなさい。そうですよ。イエス・キリストの福音が本当に素晴らしい恵みであることを本気で信じていますか？まあ本当にね、そういう批判記事を書く人に聞いてみたい。イエス様を信じる救いってどれほど素晴らしいんですか？本当に一人の人が救われるように願っていますか？でもね、教会に対する批判や教会がね、ダメなところだとか、そんなことを書いてたら何か言ったらね、救われる人も救われなくなるんですよ。本当にそれはつまずきの石であってね、多くの人々をね、ダメにしてしまう。だから本当にね、御言葉通りにもっと行きましょう。聞く人が役立つように、恵みが与えられるように、成長するように、それをまた必要に応じて語るべき。こういう抑制の効いたポジティブインフルエンサーに一人一人がなっていこうではありませんか。まずあなたがその第一歩を踏んでほしいし、私もそのようになっていきたいと心から願います。でありますから、私は本当に、ね、今日この御言葉を通してあなたと共に、もう、素晴らしい恵みが溢れている、そのようなキリストの救いの恵みを分かち合うですね、インフルエンサーとして今日踏み出していきたいと心から願います。私自身が本当に素晴らしいなと思っていることは何かというと、このような方向性をね、しっかりとっていると、祝福がね、溢れるということです。私の教会も50年を超えて60年になりとしています。そのような年限をね、重ねてきますと、はっきりすることがありますよ。何かって言ったら優勢劣敗はね、はっきり出るということです。中にはね、表では本当にね、まことしやかに美しい言葉でにこやかに言うけれど、裏からは陰口を言いね、文句を言うようなクリスチャンもいたんですよ。結果どうなったかって、家族は離散ですよ。そしてまた本当にね、体にはね、病気が出てね、そして本当に惨めな死に方をしました。私はね、これは脅しで言ってるんじゃないんです。神様の御言葉を本気で生きているかどうかが問われてますよってことを言いたい。信仰っていうのはね、遊びじゃないんですよ。本当に自分自身が神の前にどのようにね、歩んだかどうかがね、問われるんです。逆にね、60年の人生の、この信仰者の歩みの中でね、御言葉を真剣に生きて、表裏なくですよ。いいですか？表で笑顔で、裏でも笑顔。ね。そのような表裏のない誠実に歩んだ人、どうなったかって。死死、孫孫祝福されて、そして、年齢化されて、なお生き盛んにね、主にお仕えなさってます。 もう明白ですよ。どっちがいいですかね。事業も こちらは祝福されて、こちらは倒産し、こんなことがね、いくらでも起こりますよ。あなたが本当にね、知っていただきたいのは、ポジティブなインフルエンサーとして生きることに徹したら、確実にあなたは祝福された人生を生きることができますよ。逆にネガティブインフルエンサーはね、ろくなこと起こりはしないです。ろくな死に方はしないでしょ。それはね、御言葉の原則から当たり前のことなんです。私たちはね、ぜひ、御言葉の前にもっと謙虚になりましょう。人を裁くあなたは一体何者かって言われている。それを自ら胸に秘めながら。本当に主よ、私は何者でもありません。本当に神様にあって生かされているものに過ぎませんと謙虚に神様の恵みを感謝し、そして恵みを分かち合いながら歩むのだったのではありませんか。一言お願いします。天の父様、ポジティブインフルエンサーになります。もうネガティブな悪い言葉は一切口にしません。覚悟を決めます。どうぞ導いてください。そして、私たち、神様を信じる者が、いかほど素晴らしい恵みをいただいているか、どんどんと語ることができますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。